オムシリーサイラン、皆さんお元気ですか？今月は、先月に引き続きましてインドブッダプールニマサイの報告と体験談をお送りしたいと思います。
それではまず最初に SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々家庭で職場で社会でいつも愛の実践として霊性修行に励んでおられることと思います。それではいつものように7月の活動をご案内します。7月15日は世界障害者の日です。世界各地で同じ日に障害を持たれた方に神への奉仕として心からの世話を捧げます。7月29日は偉大なグル、サティア・サイババ様に感謝を捧げますグループニマ祭が行われ、世界各地で祈りとバジャンを捧げます。またこの時期にプッタパルティでは理想の最ユース愛のメッセンジャーたちをテーマに世界青年大会が行われます。あと記念祭は7月1日に北九州グループの15周年記念祭が行われ、いつも私たちを導いてくださるソラミに心からの感謝を捧げました。次に8月の活動予定をご案内します。8月17日は沖縄で第7回ドラマフェスティバルが開催されます。8月18日19日は札幌芸術の森でベーダーをテーマとして北海道合同サーダーキャンプが行われます。記念祭は8月26日、神戸センター32周年、東北グループ6周年記念祭が行われます。以上、7月の活動と8月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。Jai Sai Ram。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。それではブッダプールニマサイの報告と参りたいと思います。今回は5月21、22、2日間にわたって行われました。会場となったサイクルワントホールは提灯、五色の吹き流し、象牙の桜、そして全国の日本の経営者が愛を込めて手作りした手まりなどが飾り付けられ、ベランダには花見戸、祭壇も設置されています。
前日の夜、午前3時までかかって準備されました。
21日の早朝、各国の食事セバが準備した朝食をスワミの元にお届けし、朝7時からホールに入り、お供え物の果物を祭壇に飾り、花見堂にアマチャと誕生物を設置しました。9時10分、スワミが車でお出ましになると、ブラザー金子が奏でる太鼓の音とともに仏教徒が唱える六喜衛門がホールに響き渡ります。
9時20分、スワミは祭壇に火を灯し、インド花祭りを祝福してくださいました。ブラザー金子の太鼓とともに香港バルビカスの子供たちが踊りながら入場します。水色とピンクの斑点を着て、T 手には花の扇、ブッダの降誕を祝う喜びを表現した軽やかな舞が演じられました。
続いて埼玉の芸者の家族が演奏する和太鼓と沖縄ユース4人組のエイサーが捧げられます。空手の方から始まり、赤い旗を器用に操り、後半はパーランクンという太鼓を叩きながら見事な演技を披露してくれました。
続いて読経とともに壇上で日本の僧侶による懺悔とアマチュア掛けが行われました。次に台湾からいらした未僧がスワミに珍しい経典をお見せします。その経典はブッダの84の名と姿が描かれたものだということでした。
その後国際バジャンが始まり、アルティが捧げられ、スワミが祝福してくださった日本製のプラサードも配られました。スワミは一旦戻られましたが、10時20分に再度ホールに姿を現され、この日のために特別に作られたケーキにケーキカットをしてくださいます。昼には各国の食事セバが用意したお食事を、各国の僧侶に捧げられています。
その日の夕方のプログラムは日本人によるヴェーダの吟唱が行われ、開会の挨拶の後ゲストスピーカーのスピーチ、インド花祭りを記念して出版された書籍と劇のプログラムがスワミに捧げられ祝福を受けました。
そして日本の青年部によるブッダの劇が上映されます。この劇はスワミが御言葉で述べられたブッダのエピソードに基づいて書かれたもので、ブッダの誕生から出家、悟りを得て入滅するまでのオムニバス形式で描いています。スワミは大変喜ばれ、車椅子でベランダから降りてきてくださり、劇を演じた青年たちの間に入り写真を撮らせてくださいました。また何人かの青年の名前を尋ね、手を握ることも許してくださいましたね。
夜、西洋キャンティーンでの夕食は3カ国の多彩なメニューを楽しむこともできました。
はい、ということでここで、埼玉の経営者のご家族と、ベーダの劇のリーダーをされた夫婦の方の体験談をお送りしたいと思います。
サイラン、インドブッダプールニマ祭での経験を話します。インドブッダプールニマ祭での経験は今思うと夢のようなことでした。12年前に訳も分からずインドに連れて行かれ、何の疑いもなくババ様のことを神様だと信じ始めたのですが、それから一回りも経ってしまいました。 EHV にもバルビカスにも通わせてもらったのですが、それにもかかわらずちゃんとババ様を信じることができていたかというと、何とも言えない私にとっては、今回ババ様の前で家族で太鼓を叩かせてもらうということは本当に本当にありがたい、ありがたしことでした。ババ様の前で太鼓を叩いているときは正直何も頭にはありませんでした。ただババ様のことをまっすぐ見つめながら、ただ太鼓を叩いているだけでした。けれどバチは驚くほど素直に入って、私の中ではすごく心地よく響いてくれました。ババ様を目の前にしながら、その信じられないくらい大きな幸運を分かっていたのかどうかさえ分かりません。太鼓を叩き終わって礼をしようとババ様の方を見たとき、ババ様がこちらを見てブレスしてくださっていることに気づいて、そのままではいられなくて揃って礼する予定だったことさえ忘れて頭を下げてしまいました。そのまま自分の席に戻ると涙が溢れてきて止まりませんでした。ああ、やっぱり自分にはババ様しかいないんだな、自分の人生にはババ様に向かう、人生はババ様に向かう以外ないのだと思いました。家族で太鼓に、そして神様に向かうことができる幸せをただただ感謝するしかありません。家族でということにも、太鼓ということにも、そして神様の前で叩けたことにも、全部 全部に意味があるのだと私は信じています。これだけの至福を体験させてくれた、温かく包んでくれたババ様にもらいっぱなしなわけにはいかないなと思いました。ババ様が与えてくれた至福の分、もっとそれ以上にきっと役割があるんだろうと思います。まだまだ未熟だらけの私でも、いつかどこかほんの少しでもババ様のメッセージとなれるよう日々精進したいと思っています。ババ様の大きな愛にただただ感謝します。みんな幸せになりますように。 J サイラン。
ババ様の目の前で家族4人で太鼓を叩く機会を与えてもらってすごく感謝しています。本当にこんな幸せはないと思いました。これからはババ様のために生きていけるように頑張って変わっていきたいと思っています。本当にありがとうございました。
12年前に私の夢に出てこられたババ様は、私に何かを早く気づきなさいと言われるような厳しい顔でした。その後すぐに何も知らないままで家族4人でブッダパルティに行きました。私はそこで何かを変えていかなければならないという強い思いに駆られて日本に帰り、それからは母として、妻として、嫁として、家族に必死に向き合う生活をする中で価値を学んできました。今回また家族4人でババ様の前で太鼓が叩けるかもしれないというお話をいただいたとき、この12年の家族の取り組みが実る時が来たのだと本当に嬉しく思いました。それからババ様の声となってくださったたくさんの方々に支えられながら、いろいろな山を越え、ブッダパルティのババ様の玉座の目の前で太鼓の演奏が始まった時、ただただ感謝の気持ちでいっぱいでした。演奏が終わり、皆でババ様にお礼をするためにまっすぐ前を見た時に、私たち4人を見つめてくださる温かい笑顔は、いつも見守っていた、見守っている、これからもずっとと話しかけてくださっていました。その笑顔をいただけた私たち4人は、家族として今も共に生活し、ババ様を近くに感じることができています。家族でババ様にお目にかかれたばかりでなく、それを家族4人でいつも感じられる幸せは、何よりも大きなババ様の愛であると本当に嬉しく思います。これからも決してババ様のあの温かい笑顔を忘れることなく、家族4人で精進していきたいと思っています。
12年前、家族でブッダパルティに行きました。その時はただ家族についていっただけで、ババ様のことは何も知らなかったし、信じる以前の問題だったと思います。でも、その時最前列でダルシャンを受ける機会に恵まれ、すぐ目の前で、ババ様が立ち止まり、その時手紙を受け取ってもらうことができました。その手紙の内容は、実に簡潔で、信じられるようになったらまた来ますというあの一言でした。日本に帰って、好きだった、まあ、ちょっとしてからですが和太鼓を、地域の子供たち、そしてあの娘たちと一緒に叩くようになりました。家族の絆も、そこら辺からこう深くなっていったと思いますし、いつも中心には太鼓があった気がします。そんなことを通して、少しずつ少しずつ、ババ様に近づけていけたのかな というふうに思っています。3月に家族で太鼓を叩くことが決まった時は、あの時の手紙の返事として、馬場様に呼んでいただけたという思いで、とても嬉しかったです。そして、和太鼓奏者として、最も尊敬している金子龍太郎さんと行けたことも、幸せでした。当日、玉座の前で太鼓を叩いた時はいつもとちょっと違って軽い感じで叩き始められたこと、そして、秩父屋台囃子の最後でこれ以上叩けないというぐらい、目いっぱい叩いたことが、ちょっと強く残ってます。でもとにかくまっさらな気持ちで、叩けたのかなという気がします。今回、私たちは、家族の絆ということが、メインだったと思いますが、太鼓を叩いたこともやっぱり意味があって、今後もきっと日本の芸能文化を子どもたちに伝えていくという役割があるのかなと今感じています。今回、こんな素晴らしい機会を与えてくださったことに、深く感謝をしたいと思います。
オムシリサイラム。この度、多くの兄弟たちと共に、ブッダの劇をスワミの見舞いで演じる貴重な機会をいただきました。
この劇は、ブッダの生涯を30分弱という短い時間の中で表現するにあたって、数多くのエピソードから厳選する作業がとても大変でした。まず原始仏典をはじめ膨大な資料に記されている内容と、スワミのブッダに関する五講話の中にあるエピソードとの照合から始めました。事実は時の経過とともに伝わっていく過程において変化していくものです。しかし才の御言葉は常に真実です。ですから才文献に忠実に台本を作成するように心がけました。その結果、台本は私たちの霊的成長にとってとても重要なメッセージがぎっしりと詰まったものとなりました。
私たちは、スワミはきっとこれらの御教えを私たちがよく理解して、少なくとも実践する努力をすることを期待されて、この劇を上演する機会を私たちにお与えくださったのだと考えました。そこで実際の演技の練習を重ねながらも、時折みんなでスタディサークルを行って、ブッダの御教えや台本の内容の理解を深めたり、各自が自分に与えられた役柄は、スワミがその役柄を通して自分に何か特別なことを学ばせようとしているのだと考え、その役柄を自分の霊的成長の道具として捉えて練習に取り組んだりしました。また劇に参加する青年たちは、3月に全国青年サーダナキャンプがあったため、サーダナキャンプまでにブッダの教えの根幹である八正道のうち、スワミもよく語られている良いものを見ること、良いことを聞くこと、良いことを考えること、良いことを話すこと、良いことを行うことの5つについて、各自が少なくとも1つを実践することを課題としました。私自身は良いものを見ること、正見について重点的に取り組んだのですが、それまでのいくつかの悪い習慣を捨てる良いきっかけとなり、それによっていろいろな物事がうまくいったり、内面の平安をより保つことができるようになりました。劇の台本作りから始まり、週に何度も集まって練習をしている時の演技についても、 なかなかうまくできないと感じることがよくありましたが、みんなでよく話し合ったり、いろいろと意見を出し合って試みたりするうちに、たとえ解決策が見つからなかったとしても、私たちの中の一体感は、その度に深まったように思いました。
ところで、私たち日本人は、これまでスワミの御前で3回ほど劇を捧げてきました。どの劇でもシーンに合わせて、帰依者であるプロの音楽家の方にオリジナルで作曲をしていただいていました。しかし、今回はその方と連絡が取れず、すべて既存の CD から選曲をしました。スタジオで録音した英語のセリフのバックに、音楽を重ねて編集し、何度も変更を繰り返したために、最終版の CD が完成したのは、インドへ出発する日の朝でした。もしも運が良かったならば、劇を上演した直後に、役者全員がスワミの近くへ行き、お話をしたり、写真を撮ったりするチャンスがあります。私は何度も日本人の役者がみんなでスワミの近くに集まって祝福をいただいている風景を思い浮かべました。そしてその幸せなひとときにふさわしい甘く優しい曲を見つけたのです。その曲をこっそりと CD の一番最後に入れておきました。
そしていよいよ本番の時を迎え、一人一人が集中した素晴らしい演技を見せました。劇が終わり、スワミがゆっくりとベランダから役者たちの方へ近づいてきました。そして、スワミや出演者全員と記念撮影をしてくださり、劇は良かったです。Very happy, very happy.とおっしゃってくださいました。また何人かの出演者には優しく名前をお聞きくださったり、お手をつなぐことを許してくださったりもしました。この時は本当にスワミに喜んでいただくことを目標としてやってきましたので、出演者全員がスワミと共に至福に包まれました。
何度も思い浮かべていた風景が目の前にありました。その時、あの甘く美しい曲がホール全体に響き渡っていました。やがてスワミは両手を上げながらゆっくりとベランダに戻られました。その時、どこからともなく優しい風が吹いて、スワミの髪を揺らし、私たちの頬を撫でました。そしてちょうどその曲も終わりになったのです。なんという完璧なタイミングでしょうか。それはとても美しい光景でした。
最後に RT を受けられてお帰りの車に乗られる際、スワミは記念撮影で撮ったばかりのみんなと一緒に写った写真をお手に持って、嬉しそうに写真を指さされながら私に見せてくださいました。この時、スワミが中心にいらっしゃって、周りで私たちが一体となり、幸せそうな顔で写っているのを見て、スワミはいつも私たちと共に、私たちの真ん中にいらっしゃるのだと感じました。霊性の道を歩もうと努力する私たちに、いつも励ましと勇気と愛をお与えくださるスワミに、改めて感謝いたします。
それではここで、香港のサイレディースが中心となったクワイアーの曲をお送りいたします。お聴きください。
目の22日は豪華なプログラムとなりました。ブラザー金子のチャッパという日本の小型シンバルが表情豊かに演奏され、次に肩に担いだ太鼓を独特のスピード感ある演奏で聴かせていただきました。
この曲は日本の岡倉のリズムや歌をアレンジしたものらしいですね。
はい、大変素晴らしい演奏テクニックに会場から大喝采が起こっていましたね。次にリコーダーと太鼓、ギターをバックに日本語バージョン大いなる目覚めの至福の花をが声高らかに歌い上げられます。そして、それに続いて、日舞が始まります。6人の桜模様の着物を着た女性が一列に並び正座をして一礼をすると、リコーダーと太鼓が桜桜を演奏し始めます。桜の枝や桜吹雪、これらを効果的に使いながら優美に踊る姿に会場は魅了されていましたね。
そうでしたね。
そして先ほどお聞きいただきました香港サイレディースが中心となったクワイアーが英語と中国語で5曲披露されました。
調和の取れたハーモニーがとても素晴らしく、時の経つのを忘れてみんな聞き入っていましたね。
はい、そして最後にごまだき。当初の予定ではアラティの後に行われることになっていましたが、スワミからの指示で急遽始めることになりました。火のついたお線香がごまきに入れられ、しばらくすると煙が上がり、やがて炎とかし、炎は2メートルほどにも上がりました。
スワミは興味深そうにご覧になっていましたね。
炎に包まれたごまきの山が崩れ、バジャン、バジャンの後はアルティ、そして全てのプログラムが終わったのが午後6時5分でした。それはちょうどスワミのペットであるゾウのサイギータが息を引き取った瞬間でもありました。ではここで日舞に参加されました経営者の方と踊り、リコーダーの演奏をしてくださいました沖縄のユースの方の体験談をお送りいたします。
スワミのレンゲの御足に心よりお祈りいたします。私は5月22日のブッダプールニマ祭の時、スワミの御前で日本舞踊を捧げる機会に恵まれました。その時の体験を皆様に報告させていただきます。スワミに日本舞踊を捧げますけど参加しませんかと声をかけていただいたのは、関西ウェーダセミナーで受付世話をしていた時のこと。劇団関係のお仕事をされていて、現在ニューヨーク在住の日本の経営者の方が関西に来て踊りを教えてくださるということでした。きっと大変厳しい練習をすることになるだろうということは容易に想像できました。しかし、再オーガニゼーションの活動に参加すると、たとえ途中で困難があっても、スワミが必ず導いてくださり、最後にはいつも、よかった、楽しかったと思うことができるので、またそのプロセスを味わいたいと思い参加しますと返事をしました。先生が日本に来られたのが5月初め、本格的な練習がいよいよ始まりました。扇の持ち方や立ち居振る舞いなどわからないことばかり、朝から晩まで何度も何度も練習を繰り返しました。体のあちこちは痛いし、毎晩遅くなるし、それはそれは大変でした。しかし、先生は素晴らしい方で、教わった通りにできなくても、何度も何度も優しく、丁寧に、そしてユーモアを交えながら教えてくださいました。そして今回、一緒に踊りに参加した方は、全員、日本舞踊は初めてで、その上忙しい方ばかりでした。それにもかかわらず、皆さん熱心で一生懸命練習に打ち込みました。ですので、インドに出発するまでの2週間の間にどんどん上達し、先生も 日本人の意志の強さ、熱心さにしばしば感心されていらっしゃいました。日本での練習は大変でしたが、とても楽しいものでした。そしていよいよインドに到着しました。そこには日本とは比べ物にならないぐらいハードな環境が待っていました。お祭りが当初の予定のホワイトフィールドではなく、ブッダパルティでの開催に変更となり、さらにブッダパルティは45度という暑さに見舞われました。その上、食堂が開かず、唯一開いていたサウスインディアンキャンティーンの食事は、私には食べることができませんでした。インドでの踊りの稽古は、シェッドを貸し切って行われました。隣のシェッドでは、ブッダの生涯をテーマにした劇の練習をしていました。私たち踊りのメンバーと楽器を演奏してくださるメンバーは、インドで初めて一緒に練習をしました。生演奏の雰囲気に慣れることや、ダルシャンホールで踊る時のことを想定して、何度も合わせる確認をしました。そのように一生懸命練習をしていると、なんとダルシャンホールで練習する機会をいただけることになりました。いつもスワミが座っておられるちょうど目の前の場所に行くことが許されました。ダルシャンホールの中央に行く機会なんてめったにありません。感謝の思いに浸りながら早速練習に入りました。するとダルシャンホールは思ったよりも熱く、少し上り坂になっていて、踊るには滑りやすいことが分かりました。何度も滑って転びそうになりながら、みんなで一生懸命に練習を行いました。そしていよいよ5月21日、ブッダプールニマ祭の当日が来ました。その日は、ダルシャンホール全体が桜や手まりで美しく飾られました。スワミが車でダルシャンホールに来られ、いよいよお祭りが始まりました。沖縄の青年によるエイサー、香港バルビカスのダンスなどが披露されました。出演者たちの楽しそうな笑顔に、私たちも幸せな気持ちになりました。私たちもあんな風にスワミの前で楽しみながら踊りたい、そう思いました。その日スワミは私たち全員にプラサードを配布し、またブッダの劇が終わると出演者と一緒に記念撮影をしてくださいました。スワミの思いやりに感動し、感謝の思いでいっぱいになりました。2日目、今度は私たちの出番です。朝早くから頭のセット、メイクに着付けと段取りよく準備が進められました。準備が終わり、ダルシャンホールへ行き、スワミが来られるのを待ちました。ところが、朝のダルシャンにスワミは出て来られませんでした。その日の午後に、私は帰る予定になっていましたので、午後のダルシャンが私たち全員で日本舞踊をスワミに捧げることのできる最後のチャンスとなりました。私たちは午後にどうか私たちの踊りを捧げることができますようにと、踊りのメンバー全員で一緒にお祈りをしました。そして午後のダルシャン。スワミが出てこられるかどうかわかりませんでしたが、とにかく待ちました。午前中、スワミが出てこられなかったのは、スワミが疲れていらっしゃったからだと、後から聞きました。私の中には、ブッダプールニマのお祭りに参加させていただき、いろいろな体験をいただいたので、満足している気持ちと、やはりスワミの前で踊りたいという気持ちがありました。そして、時計を見ると、3時半を過ぎています。私は5時過ぎには帰りのタクシーに乗る予定にしていました。 果たして無事に日本に帰る飛行機に乗れるのだろうかと一抹の不安もよぎりました。するとダルシャンホールが一瞬ざわっとしたかと思うと、スワミが車でこちらに向かって来られました。車の中のスワミはとても疲れているように見えました。もしかすると私たちみんなのために無理をして出てきてくださったのかもしれないと感じました。スワミが中央の席に着くと、スワミにお花を捧げるために数人が前へと進み出ました。私たちからは代表で先生がスワミにお花を捧げました。今回本当に多くの愛と犠牲を捧げてくださった先生がスワミから祝福をいただいている姿には本当に感動しました。私たちの日本舞踊の出番がやってきました。私たちが桜の枝を持ってスワミの方へ進んでいくと、スワミはん?という仕草をされたのが印象的でした。そしてスワミに向かって正座しお辞儀をしてから踊りが始まりました。笛と太鼓とギターで奏でられる桜の曲に合わせて踊り始めると、スワミはあまりお顔を動かされず目で動きを追ってくださいました。緊張していないつもりでしたが、なぜか足が震えてしまいました。先生もみんなも神のダルシャンという幸福の渦の中、無我夢中で踊りを捧げました。最初は緊張していた私でしたが、たくさんの稽古を積んだおかげで自然と体が動いてくれました。踊りの途中で巻かれた紙吹雪の舞う中を、一体感と喜びを感じながら最後のポーズをとると、皆さんからたくさんの拍手をいただきました。練習通りに日本舞踊を捧げることができたという満足感を感じながら、スワミにお辞儀をして退場しました。その後もプログラムが続きましたが、私には時間がなかったので最後まで会場にいることはできませんでした。心の中でスワミにお辞儀をしてダルシャンホールを後にしました。今回のツアーでは本当にたくさんの方たちに支えられていることを実感しました。またスワミがどれほど私たちを愛してくださっているのかを実感したツアーでもありました。本当にスワミに感謝しております。また陰ながら支えてくださった皆様にも心より感謝しています。本当にありがとうございました。みんな幸せになりますように。
スワミを知ってから4年が過ぎて、私はようやくスワミに呼ばれてインドへ行くことになりました。日本が主催する、ブッダプーリニマ祭の時期で、世界中のスワミを愛する人たちが集い、さまざまな出し物をスワミにお捧げするというものでした。中でも私はスワミ先導のための踊りと楽器演奏で、日舞の楽器演奏で出演することになって、初めてのインドにもかかわらずこんな大きな舞台に立つことができるなんて、こんなチャンスはめったにないだろうとスワミに導かれたことに大変大変嬉しく思いました。でまた世界中の方々が集まるこの大きな舞台での出し物をする喜びとともに、スワミの前で踊るというこのプレッシャーも比例して高まり始めました。楽器演奏とか踊りの本格的な練習が始まったのは、本場インドへ行く約1ヶ月半前の4月頃だったと思います。踊りは沖縄伝統の組踊りとエイサーをアレンジして、 埼玉県の秩父屋台囃子の太鼓に合わせて踊るというものでした。踊り有名と太鼓有名の啓発名での出演、インドに行ってからプロの方の金子龍太郎さんという方とも一緒に出演することになって決まりまして、約9名で、ね、出演になりました。日本では埼玉県と沖縄県の別々の県でしたので、一度も合わせることができず、日本では別々での練習で、インドで初めて全員揃っての合わせになりました。また楽器演奏に関しましても、関西の方の日部の伴奏を演奏するということでしたので、日本では一度も一緒に合わすことができず、インドで合わせることが本当に不安がありました。インドで初めて合わすことが多く、たくさんの不安を持ったまま、ただひたすら練習し、一人ででも日本でただひたすら自分がやることはひたすら練習するしかありませんでしたので、本当にひたすら練習しました。私たち踊り隊なんですけれども、それぞれにくじを引くことになって、五大価値の名前を決めることにしました。私は平安のシャンティを引きました。このシャンティはスワミが私に与えてくれた、何か特別な意味があるくじだと思って、本番までお守りとして大切に持っていることにしました。そして思い出した時には常に平安を意識して行動しようと思いました。練習は本当にたくさん自分がやることたくさんのことを犠牲にしてひたすら練習しました。この練習の中で仲間たちとの信頼関係とか友情、あるいはそういうつながりもすごく芽生えたし、以前よりももっと深いところでつながったような気がしました。すごく練習というのは大切だなって思いました。いよいよインドへ行く日がやってきましたが、インドへ入ってからは本番までに約4日間の練習期間がありましたので、その4日間の中で日本ではできなかった埼玉県の秩父屋台囃子 の太鼓の方々や関西の方の日部の楽器演奏 の練習合わせをしながら本番までやっていきました。で本番直前になって津波先導のための踊りと聞いていたのが全く変わりまして、変更になりまして、プログラムの中で一部として踊りをすることになりました。変更になったことが本番直前で変更になったことが本当に不安でしたけれども、これもサミが私たちに与えてくれた挑戦、試練を思いました。サミの計画したプログラムはきっと何か特別な意味があるんだろうなって思った。それは分かっていたので、そういう不安も吹っ飛んで、もうただ本番で思いっきりスワミに向いて踊ることができました。あんなに大きいダルシャンホールでたくさんの世界中の方々が集まる場所で、たった9名のこの9名での出演でしたので、スワミも一人一人をちゃんとじっと見てくれて、私も踊りの途中でスワミとずっと目が合いましたが、スワミを思っているとスワミとその目が合っていると なぜかその緊張する気持ちがすごくリラックスして、自然に微笑みを持って気持ちよく 踊ることができました。踊りが終わった後もみんなのその仲間たちのこの目を見てもすごく満足していて、みんながすごく爽やかな表情をしていました。本当に悔いの残らない1日目の踊りの、出演になりました。で1日目が終わりましたが、私は2日目の楽器演奏もありましたので、気を抜くこともできず2日目練習を始めました。で2日目は朝のダルシャンの時に披露するものだったんですけれども、2日目になって本番になってもスワミが登場してこなかったので、結局朝は出演ができなくて、なんかスワミがなんで来なかったんだろうってちょっと悲しかったんですけれども、もうただひたすら祈って祈って、スワミは午後のダルシャンの時に車に乗ってやって来てくれました。私はインドへ行って本番までのダルシャンで本当にスワミに近いファーストラインだったり、それファーストラインのすぐ後ろだったり、来て早々、インドに来て早々嬉しかったことがいっぱいだったんですけれども、2日目の楽器演奏の時にはダルサンホールに本当にたくさんの方々がいたんですけれども、私が一番スワミに近いところで演奏することができて本当に驚いています。演奏する時もやはり緊張していましたが、スワミがずっと私のことを見てくださっていて、もう本当スワミだけに捧げするという気持ちで演奏していましたら、自然にリラックスして、そして曲に気持ちを合わせてリラックスして演奏することができました。嬉しかったです。で2日間ブッダプーリニマ祭の2日間出演することができて、そしてスワミの一番近い場所で、あとダルシャンの時もスワミに近いところでダルシャンを受けれたことがすごく嬉しかったのですけれども、実はそのブッダプーリニマ祭の次の日に、私はインドで見た夢と偶然にも夢で出てきた場所と同じ場所に行くことになって大変驚いたのを覚えています。今思ってみればですね、そこでのすごく景色が素晴らしくて心地の良い風が吹いていて、その時の私自身がすごく穏やかになれたし、平安シャンティでいられたことを覚えています。たくさんスワミインドに行くこともスワミの近い場所でダルシャンを受けることもできたし、あと出演することもできた、これだけですごく嬉しいことだったのですが、最後にスワミからシャンティという宝物を、贈り物をいただいて幸せな気持ちになりました。踊り隊の中でくじを引いたという話を先ほどしましたが、私はその中で平安を引いたというふうに話しましたが、最後の最後でスワミからそういう平安の贈り物をもらえたことが、嬉しかったです。スワミはやはりその平安のシャンティのくじにはやはり意味があったんだなって思いました。本当に同じ夢で見た場所と同じ場所に行くことができたのも、ああスワミに導かれてるなって心底思うことができました。実はインドへ行くことで、インドへ行くことにたくさん迷いがあったんですけれども、私が本当にやりたいことを今 私の夢を叶えるべきなのか、それともインドへ行くべきか、すごく迷ったんですけれども、結局その自分がやりたかった夢を後回しにして最初インドに行くことになりました。すごく迷いがあってありましたけれども、インドから帰ってきてもうインドへ行ったことに対して悔いは残っていません。もう忘れることはできないと思います。またインドへ行ってスワミの前でダルシャンを受けに行きたいと思いました。今回インドへ行くことにできたのはスワミのおかげでもありますし、そのインドへ行く過程の中でたくさんの方々のサポートがあったからこそ、素晴らしいプログラムに参加することができてできたと思います。サポートしてくれたたくさんの方々にもスワミにも感謝の気持ちを申し上げたいと思います。心からありがとうございます。この気持ちを忘れずにインドへ行こうと言ったことが私のこれからの自信にもなりましたので、この自信を持って今後の自分の人生に前進していきたいと思います。ジェイサイラン、
いかがでしたか。今月のレディオサイジャパン、インドブッダプールニマサイの報告と体験発表をお送りいたしました。
それでは最後にシャンティーマントラでお別れです。みんな幸せになりますように。
ジェイサイラーム。